はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい。昨日ですね、よく話に出てくるいつもの居酒屋さんに行きまして、ね、カウンターで飲んでおりましたら、私よりですね、一回り以上ね、大きなね、男性がね、こう入ってくるんですね。で、隣に座りましてですね、ね、このお店はね、なぜか不思議なんですけどもね、カウンターがね、こう、一体感があって盛り上がる。ね、そんな雰囲気がありまして、なんかね、気軽にね、このお隣同士で声かけられるんですね。で、いろいろと話をしていますとね、足のサイズがなんと31センチもある。ね、何よりも白いご飯が大好きで、1日3食、丼飯2杯、食べるんだそうです。はい。ね、銘柄もね、まあ、いろいろと試しているそうで、今までで一番美味しかったお米はって聞きましたら、山形県のつや姫、というお米だそうで、ね、これはね、冷やご飯になってもですよ、冷たくなってももうさらにうまくなる、なんていうことでですね、お弁当には最適ですよ、と教えてくれました。ということで、一度ですね、山形県のつや姫、食べてみたいな、なんて思った次第なんですけども、皆さんもよろしければ一度召し上がってください。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。Podcasting program, podcasting, radio, music, comedy, news, and so on. Oki Rock Channel, Oki Rock Channel.はい、本日はですね、A 子さんからいただいたご質問です。パラドックスに関して質問なんですが、もし願望の逆のことが起こるのであれば、幸せになりたければ不幸になろうとすればよいのでしょうか。例えばわざと会社を辞めたり、わざとお金を浪費すると幸せになれるのでしょうか、ということですね。はい、ありがとうございます。このインターネット講座テイクオフコースの中にですね、パラドックスの法則っていう教材があるんですね。パラドックスね、この話なかなか面白いんで、本日は少しその話をしてみたいなと思います。まずですね、パラドックスという言葉の意味なんですけども、インターネットでね調べてみますと、まあいろんな話が紹介されてるんですね。ここでね面白い話を2つ紹介してみたいと思うんですけども、ぜひね、一緒に答えを考えてみてください。はい、まずはですね、全能のパラドックス。全知全能の神は自分が持ち上げることができないほど重い石を作ることができるのか。もう一度言いますよ。全知全能の神は自分が持ち上げることができないほど重い石を作ることができるのか。さていかがでしょうか。ね、全知全能の神なんだから、ね、何でも作れるはずですよね。でもね、それ作っちゃったら、ね、その石は持ち上がらない。石を持ち上がらない神は全知全能じゃないじゃないか、となるわけで、ですよね。はい、もう一つ、嘘つきのパラドックス。クレタ島というところに、この有名な詩人、エピメニデウスっていうね、ちょっと難しい名前のね、人が住んでいたそうです。ね、彼はですね、クレタ人は全員嘘つきだって言ったんですね。さて、クレタ人の彼が言ったこの言葉は本当なのでしょうか。うん、どうでしょうか。クレタ人は嘘つきなんだから、彼が言ったことも嘘だとすると、クレタ人は正直者になるんで、ね、彼も正直者だから、彼が正直者だとすると、彼の言ったクレタ人は全員嘘つ つきだが、本当になるから彼も嘘つきであるからしてってね、どこまで行ってもね、どうなるんでしょうかこの話って感じなんですけども、ね、考えれば考えるほどうわーってね、うわーって叫びそうになりますよね。まあ、もう星一徹だったらもうちゃぶ台バーンひっくり返してる、ね、そんな感じなんですけども、これねパラドックスっていうのはね、日本語に訳しますと逆説とかね、逆理という意味なんだそうですが、ね、分かりやすく言いますと、一見正しいようだけどよく考えてみると矛盾してるよねっていう話のことなんですね。ですからこのね、今回いただいた英子さんの質問、ね、まさに幸せのパラドックスって感じなんですけども、もう一度ね読んでみたいと思います。もし願望の逆のことが起こるのであれば、幸せになりたければ不幸になろうとすれば良いのでしょうか。わざと会社を辞めたり、わざとお金を浪費すると幸せはやってくるのでしょうか。ねえ、ぜひ実際やって確かめてみてくださいね。なんてね、言うとね、またね、足立はね、意地悪でね、意地悪のおっさんだなんてね、言われますんでね、今日はね、ちゃんとね、解説してみたいなと思うんですけども、このね、英子さんのこのメールを読ませていただいたときにですね、2年前のある質問がね、思い浮かんだんですけども、まあ、2年前に、ね、西宮にね、帰ることになりましてですね、最後の沖縄セミナーをね、感謝セミナーということで、これ無料で開催することにしたんですね。で、このセミナーの最後にね、この質問コーナーっていうものを作って、そこでね、ある若い男性からこんな質問をいただきました。足立さん、今回は無料セミナーですけども、いつもは参加費を取っていますよね。一体なぜなんですか。ねえ、なぜなんですか。このなぜの意味がね、全く分かんなかったんで、無料じゃないとダメなんですかって聞いてみました。するとね、彼はね、寄付をすればそのお金は何倍にもなって返ってくるはずですよね。だったらお金を取らないでどんどん寄付すればいいじゃないですか。僕ならきっとそうしますけどね、そうしますけどねって、やってないんかいってね、ツッコミ入れそうになりましたけどもね、隣にね、綺麗な彼女を連れていましたので、ちょっとやめときました。ね、その当時はですね、何やらの法則っていうのがね、全盛期だったんですね。このね、エビで鯛を釣るみたいなね、そんな発想が普通に受け入れられていた。ね、もしもですよ、そんな法則が本当にあるのなら、ね、私たち全く働く必要がなく、みんな大金持ちですよね。ね、それってそもそも寄付じゃなくってただの投資だよねってね、ツッコミ入れたかったんですけどね、まあ隣に綺麗な彼女がいたのでね、もうええかいう話しといたんですけども、まあね、このお話とですよ、今回の幸せのパラドックスっていうのはよく似てるんですね。ちょっと整理をしてみたいと思います。得しようとすると損をする、裏を返せば損をすれば得をするってことだよね。じゃあまず損をすればいいんですかっていうことなんですけども、よくよく考えてみるとどっかおかしいですよね。はい、ね、もうお気づきの人もいると思いますが、結局のところね、この得をしたいという願望実現なんです ね。その願望がある限り、どこまで行ってもこの最初の得をしようとすると損をするにね、戻ってくるわけで、結局損をするね、まさにパラドックスって感じなんですけども、この英子さんの幸せになるために不幸になるっていう考えの奥にはですよ、幸せになりたいっていうね、願望があるんですね。その願望のさらに奥を見ていくと、今私は幸せではありませんっていうね、決めつけの観念がある。ね、ここがね、出発点なんですね。ですから、幸せになりたいっていうね、願望を持っている人は、この宇宙に向かって、今の私は幸せではありませんっていうね、選手宣誓をしているようなもんなんですね。ね、この宇宙には過去も未来もなく、ずっと今しかない。ですから、ずっとね、今、私は幸せではありませんというね、世界の中で生きることになるんですね。たまにはですね、そのことを忘れるような出来事に出会うかもしれません。ね、それを幸せって呼んでるんですね。昨日ね、私そうでしたけども、仕事が終わった後の一杯目のビールなんてね、たまらない。ね、これ幸せだな、俺はこの一杯のために生きてるんだなんてね、 その時は本当にそう思うんですね。女性ならこの好きな人からね告白されたなんてことがあれば幸せって感じると思うんですけども、はい、でここでね最も重要なポイントっていうのがあるんですね。それは幸せになったわけではない、ね、幸せになったわけではないってことなんですね、ただね一時的に不幸っていうのを忘れているだけ、ね、時間が経てば必ずですよ、私は幸せではないっていうね、そういう世界に逆戻りをする、はい、これがね幸せのパラドックスのからくりです、ね、ぐるぐるぐるぐるね出口のない迷路の中で遊んでいる、そんな感じになっちゃうんですね。じゃあ一体どうすればいいんだよってことになるんですけども、要するにねこの幸せ不幸のね条件付けを手放してしまう、そうすればいいんですね、具体的なやり方につきましてはこのガイドブック楽園カエルの中でこの幸せコインっていうね浄化テクニックを公開していますので、ぜひね実際にお試しいただきたい、ね、やってみていただきたいと思います。はい、今回お話ししましたパラドックス、ね、これを何も幸せだけじゃないんですね、ある意味この人間業界全体がですよこのパラドックスの法則に支配されていると言っても過言ではない。正義だ調和だ進化だ平和だなんてね言いながらいつまで経っても平安な世界は実現しないですよね。それどころがどんどん逆の世界になっていく、はい、ね、外の世界に何かを求めると必ずその逆を体験することになる、ね、それがこの宇宙この世界の仕組みなんですね。私がこのパラドックスの法則っていう教材を作ろうと思ったきっかけっていうのがあるんですけども、これをね事務所にね本棚がありまして、そこにねとっても古くてねスリムな本がねあります。なぜかそれをね久しぶりに手に取ったんですね。まあ15年以上前に買った本だと思うんですけども、当時はね私精神世界にどっぷりハマっておりまして、精神世界のバイブルって呼ばれていた本、ね、それが、その本だったんですけども、本をパラパラめくっていきますとね、この最後にポジティブ用語っていうのがねいっぱい載っている。例えばね、正義、正しさ、善良、調和、友情、平和、成長、進化などなど、まあたくさんあるんですけどもね、それを自分の本質だと信じて毎日唱えると人生はどんどん良くなっていくんですよなんてね、そんな話なんですけどもね、うん、恥ずかしながらその当時は私毎日やっておりました。で、清く正しく善良な人間になったのかどうかは、ね、皆さんのご想像にお任せしたいなと思うんですけども、そもそもですよ、なんでそんなことやらなければいけないのっていう感じなんですけどね、答えはシンプル、ね、そうじゃないと思い込んでいるから、ね、要するに自己否定っていうのが出発点になってるんですね。だから出発点に戻ってその思い込みを手放してやる、でおしまい。はい、この教材にはですね、私がアレンジさせていただいたこのポジティブ用語集っていうのも掲載しておりますので、パラドックスの法則もっと興味があるよっていう方はぜひお読みいただければと思います。はい、私たちね一人一人は全体の一部です、ね、ですからこの人間業界全体がですね平安な世界になるためには、変わるためにはね、まずね自分自身の心がね平安にならなきゃいけないんですね。ですから幸せだ不幸だっていうね、そういう観念を手放していただいて、今この瞬間にある平安っていうのがねありますのでね、それに出会っていただければなと思います、ね、ぜひね、しっかり内観していただいて一つ一つその観念を、丁寧に浄化してください、そうすればねこの雲がだーっとね消えていってね、その雲の上にあるね真っ青な空にね出会うんですね。それが平安です。はい、ぜひ楽しみながら、変わっていくね風景を楽しんでいただいてね、この浄化の旅、ね、一歩一歩進んでいただければなと思います。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。